せーの、メガネとコデブ。
あの国名はもちろんないですよ、
ね、ない、あの途中にね、
ボビーオロゴンかと思ったら違うね、
大使館シーン。やっぱこれ結構ゾマホンのゾマホン怒んないですかね、ああいうことして。
そうですね、
結構アフリカの国をね結構すごいこと言ってますけれども、
ああいうさ情報ってどっから知れて
るか、しかもなんかちょっとブラックジョークをアメリカだったら怒られるような、僕どうやって帰ったらいいのとか言って、暗いから分かんないよみたいな、そうお前はみた
いな、ああいう情報がすごい、
風呂に閉じ込めて
あ風呂に閉じ込めてヘビ出てくるとかね、あれあれちょっとね、
あれちょっとなんか
ギャグ、
ギャグだよね、
はい、どちらかというとキッズリターンみたいな感じの、
みんな毒蛇じゃないと思うんだけど、
みんなやっぱそのこのカセリオを含めたこの若い衆がやっぱ悪ガキだみたいな感じが、みんなのなんか悪ガキの笑いなんですよね、あのヘビ閉じ込めた時の全員が、
あれあの
あそこ面白かったじゃん、ラーメン屋、
あラーメン屋ラーメン、あれもコントですよね、
もう志村けんかと思っちゃったも
んラーメン屋でそのヤクザがいて怒号出てんのに
まず一人でもう
一人も
空気をね、
空気読んで出てっちゃうんです。そしたら入ってきたやつがイヤホンつけて大音量でゲームやってるやつで何も聞こえなくて、
タンメン誕生だ
ったんです、頼んで、でその後厨房でマスターの、
あれが痛い、
あれ多分マキタスポーツさんだと思うんですけどね、あのマスターは多分で指切られて、その指が飛んでラーメンに入る、グー グー指に入って、それ持ってけって言って持ってってゲームで気づいてないってあれ多分その後食っちゃったのかどうか分かんないですけどね、すごいっすよあれは。いや面白い、テンポがやっぱそう考えると最後の最後そのまとめて殺すぐらいまで結構笑いが入っちょこちょこ入って
ちょこちょこ入って、だからそんなあのバイオレンスバイオレンスって言われてるけどそんなあのあれでもなかったな、
ない
そうですよね、
うん、ちょいちょいそういうカッターとかあの、
まあ、血
出て歯の医者のさギーンので石橋蓮司さんがああなったりさ、痛いっていうのはあるんだけどそんなひどくなかった。
でもなんかその定番的なまあボコスみたいなやつが意外とないっていうね、
うん、なかったなかった、
すごいですよね、
面白かったな、
竹井さんかっこいい、もう塚本隆さんが殺されるシーンとかもすごかったですよね、このあの逃げるシーンも、なんかその愛人みたいなやつ、うんうん、まあ、ぶん殴って金だけせびって自分だけ青森に帰ろうとして、
はい、はい、カード出せみたいな、
でその後その新幹線でもう帰れると思ったら急にもうガラガラな新幹線に隣にサラリーマンが座って逃げようと思ったらチャッてこう拳銃を横に払い、
トンネルの時だっけ、
そうでトンネルで暗くてなんか大きい騒音が出てる時にバンバン、
うん、そうそうそう、あそこサイレンサーつけてないところがいいね、うん、アメリカとかプシュッピシュッとこみたいな、あんな、そうだ捕まった
かけし役ですからね、菊次郎とさっき、ああ
そうですね、
そういうかけ
国村淳さんも言われたな、は
い、もうこれもう本当なんて言うんですか、もう
あの自然体のすごいな、最初そばみたいな食って、うん、なんか食ってんじゃない、
なんか
入り浸るんですよ、
ね、こいつっていうやつですよね、いわゆる多分こいつのせいで低迷すんだみたいな、この組屋みたいなやつじゃないですか、これがうまいんですよ、このなんてこのウジ虫みたいな、
うまい、いつも渋い役者なんだけど、はい、なんか
逆にどちらかというと杉本哲太とかそのたけしさんとか椎名桔平のやるような役を国村さんやってる、
そうそう、
あれですけれども、
っっ
まああのそのあのパコと魔法の絵本みたいな感じでこう なんですよ、オカマちゃんみたいなね
幅広いな、
幅広いんです、
頼むよ、
頼む
よ、やって
くれよって、いいじゃないかみたいな、口元
がうまいんだうまいんだあの感じが、
そうなんだよ、
みんなこうだってどんをあんまり剥がない、
そうです、
剥がない役だったもん、
二枚舌どころじゃないっていうね、そのなんか舌を絡めての殺され方だったみたいなね、二枚舌三枚舌、
あれも痛かったな、
はい、
あのその YouTube で海外の予告編見たの、
はい、
あの見てその下をのシーンで、あの
出て
た、もちろん下にこの英語で出るんですけど、うん、あのたけしさんがお前何枚下持ってんだっていうところにハウメニタンって書いてあった
そのまんまそのまんまだ、
すごい
いいスタッフかな、それで
そうなんですよ、英語にこう訳すと
英語はね、下がそのどうか分かんないですよね、
嘘つきのことなんか別ななんかあるしそうだよね、言葉が
二 2枚のクラッカーみたいな、そういうなんか例えがありそうです
よね。なんかありそうだよ
ね。そこでクラッカーベロって出すわけにはいかないみたいな。
わーって言うのもわっつって書いてあるそれそれで雰囲気の方が伝わるんですかね。
いや逆にね、これやっぱこういうね、北の映画ヤクザ映画好きな人は字幕いらないんじゃないかっていうね、海外どうなんでしょう、雰囲気で分かるみたいな、ね、
伝わんのかな。
いやーこれは
まあビデオも良かったよな。
いいですよね。
いいよ、美味しいよ。死んでないよ、唯一じゃないよ、あのご巻き込まれて
な、巻き込まれてないですよ。
中野さんも死んではないです
ね。死んでない、
確かに。死んでない人といえば加瀬亮、小向井文夫、中野秀夫、三浦友和。
三浦友和がまた、
はいはい怒られた時
の明らかにアドリブで北村さんに叩かれて
叩かれて
るもうみたいな、
はい、
竹内さんびっくりして
る三浦友和はね、
最後のシーン本当遠くから見たら北村総一郎そのまんまだった、
はい、
あの白い来て、
勝手な僕の想像ですけど、
はい、
北村総一郎のこの役はあのホモっていうか、
あ
古文たちと全員やってるっていうのを、はいはい、ジャージ着てた。そう、
あの古文のジャージ、
あれがリアルなんだよな。
古文のジャージがリアルなんですよ。
はい、あ、本当ソースっぽいもんね。
ソ、は、ー、い、っぽいもんな、ね。いやそれも僕
ホモじゃなくて。付き人、
付き人のね
ってあんな感じなんだろうな。
でもリアルに今回この映画、
リアルに
いや天野っち、
誰が天野っちだよ俺が
出川さん、
出川さんにな
る。いやリアルにこの映画見て全部そうなのかと、マルボーの対策もああいう感じなのかと、で人の殺し方、逃げ方とか金のせびり方とかも、
そのリサーチがすごい。ちょっと武さん怖いな。
怖いですよ。なんですかね、僕らと同じでその実話問題とか読んでんのかっていう
すごいリアルすぎる。現代のヤクザとかカジノとかさ、
です、ね、
ヤクとかさ、あの住宅街でヤク売ってたりするのリアルすぎる。
リアルですよね。あの
主婦が
買ったさ、主婦のイラン人みたいな、
ラーメン屋にも行ってるしさ、
すごいあれは。やっぱねこれあの暴力団系っていうのはどちらかというとちょっとホモ文化というかゲイ文化みたいな、匂いだけでもね、リアルにそういうのはなく
て、男が男に憧れるみたいなのがありそうだよ、
ね、あるから、その北村総一郎が今この五老体になってますけれども、バリバリだったんじゃないかっていうのが分かるようなね、
そういうのもあるかもね、
座り方とか、そういう
説も、
ね、
説とかそういうのを本当に描いてたかもしれない、う
ん、三浦友和ちょっと怖かったですけどね
はい、 いや僕は
今までにないよ、
ないですよ。だって今までどちらかというとその
なんか病気で死んじゃう息子のためにね、
そうですとかあの企業買収で工場がなくなった時に息子がアメリカから帰ってきてみたいな、そういう役とかで、
本当だよ、
すごい、
ね、割とこの杉本哲太さんなんか
も、ね、あ、いや良かったです、いい、
ね、すごく良かった
です、ね、それで思ったんですけど、このエンディングのスタッフロールで思ったんですけど、三浦友和だけあのスーツは春山だったっていう、多分
あ、そうか、
青山出てた、青山がこの
青山も出てた、
協賛で出てて、うん、一番最後の方の協賛に春山出てた、
いいね、そういうスポンサーの配慮もあったわけだ
いや分かんないですよ、
いや絶対そうだよ絶対そうだよ、ここでだって青木着てたら怒られるじゃん
ツーパンツスーツ着てたんですかねいやすごい、たけしさんも最初見た時に、あ、いつものたけしさん あのヤクザの服、この襟がでっかいシャツじゃないなと思ってたんですけど、まあ、徐々にこの最初のあれが多分なんですか、かしこまった爽快みたいなやつだったから、ネクタイしてるだけで、徐々にあのこのいつもの北のシャツというかあれになってましたね。
よかったな、面白い。なんか小日向とこのさんとビートたけしさんの関係、
はい、掛け合い、
なんか先輩の後輩みたいな、
はいはい
はい、あれをあんまりこう説明しないところがいいね。
いいですね、分かれよじゃないけど、
のなんか部のなんかみたいな、
これがちょっと時たまする調子の態度っていうのが良かったねその先輩に対する、う
ん、確かに結構この小見川文雄さんと武さんの掛け合いも結構笑い起きてましたからね、最後の方でさえも。すごい、これおすすめの、
武さん自分で死ぬかなと思ったらしょ、
はい、
普通に刑務所入ってもね、
いや刑務所、まあ武さんこれ出す時点でちょっともうドッキリというかね
びっくりした、
タケちゃんみたいな、
自分だけ生き残るっていうちょっとずるい部分でもありますね、
タケちゃんみたいな、あ、ここにいろいろ書いてますよ、このセリフがさ、体使わせやがってって
あのまあ、いいですよね、今までペコペコしてた、
そう、
あの
ぶち壊すぞこら
あのハモ、分かった、ハモは取り
消す、ハモ取り消す、大きなお世話だよバカ野郎、
ハモン取り消す、よかったな、
ハモンってそんなに軽いもんなのみたいなね、あとしかもハモン
形だけだから、
そう、形だけだから、あとそのさ杯はどうのこうのとか、そうそう、
兄弟のもの杯形だけだから
兄弟それはねえだろ
いいね、
あれは良かったですよ、
この形良かったね、本当に
これは久しぶりのいい映画だったんじゃないでしょうか、
あんざん体使わせやがって
普段にも使えそうな、
はい、ってなわけでメガネとコデブ3人とも、おすすめの映画でございました、
次回作も期待してます、
期待します、メガネとコデブというわけですね、次7月の、キネマとコデブの課題映画を見つけなければならない、放送というか配信はですね7月の31日からでございますけれども、はい、7月の最終週ということで、6月から、まあ、7月途中までの映画からいろいろ見ましょうと、いろいろ踊る大捜査線とかの、
7月は本当話題作、大作、大作っていうのが多いんです、
踊る大捜査線とかのイルカの映画、うん、そしてですねトイストーリー3がありますから ね、あと必殺拳鳥刺しっていうね、あの藤沢周平さんの
居酒屋の鳥メニューみたいですね、
これやってましたよ予告で、あといろいろ結構、
あなんだっけ、
ジュアリーサムって言ったの、小栗旬くんが、
う
ん、あの監督して、小栗旬くんの仲間を優秀さ出演させてギャラを抑えた、
あとジブリの、
あジブリ、そうです、
仮暮らしのアリエッティね、
はい、仮暮らしのアリエッティあります、そしていろいろ私の優しくない先輩というのもね、あのぜひ見ていただきたいものと思います、
あとエアベンダー、
エアベンダー、これあのあれですよね、
ムナイトシャマランというあの、はいはい、サインとかシックスセンスの、
このなんか 3D のやつで、西洋風のなんかね、少林寺みたいな、
そうそう、
少林寺君みたいなやつでございますけれども、
この中で僕はこのインセプションっていうのがね、
はい、
すごい気になってるんです、ケン・ワタナベとディカプリオンが出てる、
はい、ダークナイトの映像作品、
ね、
ノーラン監督、
これ
オリジナル脚本、
すごい予告、
次世代アクションエンターテインメント大作、
もうとんでもないことになった予告が、
7月23日公開でございます、
ゾンビランド、
ゾンビランドもちょっといいんじゃないですか、
ゾンビランド、でもあのジョージ・ロメロではないんでしょゾンビランド、どうせ
違います、この中で僕がね今回やっていただきたいなと思うのがあります、うん、ソレイキアンパンマン、ブラックノーズと魔法の歌というものなんですけれども、7月10日公開、アンパンマンシリーズの第22作ということで、
お前コナンじゃないんだから、
いやコナンははっきり言って大人でも楽しむ映画だった、でもこんだけ毎回ゲストの声優を呼んでワイドショーで取り上げられてるアンパンマン、
だってこの紹介がもうきついもん世界で最もキャラクターの多いアニメシリーズとしてギネスに載ったって、柳瀬隆さんだけじゃないだろ考えてん
の、ストーリーの影響、ストーリーのことか一切書いてない
です、何でもマンつければいいんだもんだってい
やマンつけてないのもあります、
マンとかさ小僧とかさ、
鉄火のマキちゃんとかいますよ、
そうしたらそういうのつければいい
ネギおじさんとかいますよ、本当にいろいろありますよ、その中でこの
男性の体の形をした人形を恋人代わりに生きる、
はいはい、
独身女性と屈託のない妹を通し女性の心に潜む深い闇と再生を描く、
はい、トルソという、
トルソ、
トルソ、
逆から読むと
ソルト、
ソルト
って、ソルト吹いちゃった、
あるんだよ
ソルト、ソルト吹いちゃったみたいな、
ソルトレイク、
ソルトレイク、
レイクじゃねえ、
ソルト、
いろいろあります、踊る大捜査線でもあり、それこそあとその日本で公開無理だったんじゃないかと言われた超話題作、まあ、ギャグですけれどもね、デート映画じゃないからアメリカは配給しなかったということのハングオーバーっていうのもありますから、
ね、ハングオーバーね、
はい、
はいはい、ハングオーバーね、最初もう DVD 決定してた
んで、 DVD がね、うん、あとその
賞取っちゃったんで、
そうなんですよ、 でもデート映画じゃないし、
う
ん、
そうそう、
まあ、ドタバタ、まあ、オースティン・パワーズみたいなもんですよね、うん、一時期だったらいけたみたいな、そうそうそう、ザ・コーブもありますからね、
ザ・コーブはだって
ザ・コーブ、これいいんじゃないですか、
金払って見なくていいんじゃない、
金払ってこそね僕らがというわけで、
無料では
い
女たちは二度遊ぶ、
あこれあ の,
こういうなんか
のドコモ動画のまとめですよ、これ、
はい、女優がいっぱい出てきて、あのフラワーズみたいな、あの
ブス声でおなじみの水川さみちゃんがねキスしようか
と、すごい綺麗だからいいじゃん、
綺麗ですけどね、
シャープ
トイストーリー3もねすごいヒットアメリカの方でヒットしてるという噂が聞きます。なんか
トトロが出てるらしいよ。
あ、なんかその おもちゃの中にね、うん、
でももう2でよかったんだよ多分。
はい、1と2がですね 3D でなんかリメイクされそう
そう3までやらなくていい、
はい、というわけで昴生川崎君に選んでいただきましょうか。
独断と偏見で、
はい、やってる映画館がね
そうなんですよね。
この事前の時に言ってたのが、ローリングストーンズのドキュメンタリー映画が見たいなっていうのを話をして
ストーンズインエグザイルって
それがやってるかどうかって、
これは多分銀座シネスイッチじゃない、よくわかんない。
とかあと、はい、ま、この文字だけ見る限り、
はい、
インセプションっていうのは、うん、これは気になるっちゃ気になりますよね。ダークナイト、
はいはい、確かにこれ今までの僕らのあのキネマとコーデブの
選び方とはちょっと
ハリウッド超大作みたいな、
超大作だよこれは、は
い、今でいろいろ日本映画とか単館とかアニメとか、そうそうそう、あの、はい、バイオレンス日本の来ましたけども、うん、
これ思い切っていっちゃうっていうパターンもありだよこれは。
そうですね、あと、うん、
これはこのいろいろありますよ、おのぼり物語とかありますよ、これ漫画原作ですけれども
食なしコネなし貯金なし漫画
原作、ね、原作
これ誰が主演なのこれ、
これ誰ですかね、分かんないですけど、
この単館とかですかね、
これ単館系ですか、これ漫画も面白いです、あのカラスヤサトシさんっていう、
バブルって何これ、
オーシャンバーグ、ソダーバーグじゃないですかこれ、
これ青田のり子主演じゃないよね、
違いますね、うん、俺やってるよみたいなね、青田は気持ちいいみたいなはい、踊るもありますからね、踊る
ね、
本当あの水野
美、シネスクの中井さんはボロクソ言ってた
よ、水野美紀でしたっけ、水野美紀
出て
抹殺された、
抹殺ね、あれ完全に主要キャラなのにな、
そうですよ、ふっくんがね、ふっくんあの水野美紀 のストーカーキャラで、あれ
事務所問題、
その今回やつらを解放せるのにやつらが過去の犯人全員っていうのに、ふっくんが俺呼ばれてないけどってブログで言ってたって、
あ、ふっくんいた、ふっくん出てた、
そう、あの水野美紀のストーカー役っていうか元カノ役で踊るに出てた、
そうだそうだ、それも稲垣吾郎は出るんでしょ、
吾郎ちゃん出ます、
広末涼子も出るの、
伊集院も出ますよ、
小泉京子
も出ます、
岡村、
あれ
関係ねえもんな、 なん
かあれメインの事件じゃないですかね、
メイン関係ない、
噛みつき魔ですからね、
あのワンだっけ、あれワンだっけ、
ワン
だ
よ、ワン
だな、
ワンですね、
あれはひどいね、あれ面白くなかった。
さあ、ってなわけで、はい、これいろいろ
トルソがあったんですけど、はい、最後の方にソルトって
映画、そうだから言ったじゃん、アンジェリーナ・ジョリーがなんかアクションをやってるっていう、もうボンボンボンキュッボン、
これソルトはどこですか、
ソルト一番最後です、
あ、7月31日ですよ、
これは無理ですね、エロそうだな、
これはどうしますか、
エロソダバンか、
どこのガイアシンフォニー地球交響曲第7番
これは完全にあの単館系です、
これは
ドキュメンタリー、あの自然の映像をあの
公共曲、ディープブルーみたいなやつですか、
そうそう、交響曲のあの多分ベルリンフィルかなんかが
ディープブルーみたいな、
は
い、これいいんじゃないですかこれドキュメンタリーは僕ら
どう表現すんで、
美しい映像が流れるっていう、
語れねえだろ、あ、すごかったな、そうでもなかったなで終わりじゃん、お前本当に
選んでもらいましょうよ、
はい、もうい
ろいろ赤毛の案も面白そうですよね、
いいですね、私の優しくない先輩っていうのもね、
あのこれだって CM のあれじゃん、
いいですけれどもね、あのよろしくお願いしますね、
よろしくお願いしますね、じゃあ
どうしましょう、インセプションにしましょうか、
あ、まあそういうこと、対策です、バリバリ対策、
バリバリ対策、
バリバリ対策を小手部さんに切ってもらいましょうい
や俺はだってもう
小手部さんの評価はどうなるんでしょうね、
ディカプリオ好きだから
え、ディカプリオ好きなんですよ、
俺ディカプリオ好き
だ、一時期自分のことディカプリオだと思ってましたもんね、
ディカプリオと同じ時計買おうとしてたっていう、
セックスだけするためにあの浜辺に行こうとしたっていう
ザ・ビーチそんな感じ、
沈む船に乗ろうとする
あとクリストファー・ノーラン監督俺好きだしさ、
どれですか、
渡辺謙も出るし、
あ、ありました、このインセプション、
そうなんです、このダークナイトっていうのが面白かったので、
うんうん、確かに
クリストファー・ノーラン監督がさあ、
メガネとコデブ、この今回の課題映画インセプションはですね、7月23日金曜日からの公開でございます、
実はあの先行上映が決まってるんです、多分
え？
もっと前から
それをじゃあもしね見れたら、
まあ見る人は見てください
。まあ、公開してから1週間ですからね、この
ちょうどいい時ですね。
はい、ではキネマとコデブ。
おっと、突然帰るぞこれ。
いや、このガールフレンドエクス
ペリエンス言うと思った
これいいじゃないですか。
セックスと嘘とビデオテープって童貞映画としては有名ですよね。
ソダバーグでしょ、またこれ。
どういう人なんですか、
これローラーガールズ、
調子に乗ってる映像監督で、あの全部
青い身上がって、現役ポルノ女優を
全くこの書いてないね、あの内容が。
内容書いてないですね。
話題を呼んで注目作しか書いてない
よ。あら、もしかしてこれインセプション、うん、エレン・ペイジさんが
出てるよ。
なんですか、
ガールズ
ローラーガールズダイアリーの
エレン・ペイジ出てます、
ね。はい、エレン・ペイジって誰、
主役のブスッコメガネちゃんこと。
あ、じゃあインセプション、
はい、インセプションにしましょうか。
じゃあって、
じゃあですよ、
じゃあね。
やめてくださいよ、
名曲だよ、オニャンコ。
毎年ね、夏にね、代々木公園行こうと思いますけど。
はい、
はい、というわけで、キネマとコデブ第5回もね、皆さん、あの、注目してくださいと、一緒に見ましょう、インセプション。はい。というわけで、メガネとコデブ第71回、キネマとコデブの回、
アウトレイジの、
アウトレイジを、ぜひぜひおすすめですので、皆さん聞いてくださいと。というわけで、お相手はメガネとコデブのメガネと、
コデブでした。
はい。
そして、
川崎くんです。
はい、さよなら。
さよなら。おやすみなさい。
また来週。また来週とか明日なんだ。
メガネとコデブはサッカー日本代表を応援しています。せーの、頑張れ日本、バンモラ、ダンバダダダンダンダンバダ、
虫かい。